ただいまより2010年8月15日聖霊降臨節第13シリーズの礼拝を始めます。好きとし槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。正英539番を歌います。第13シリーズの礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にまします我らの主よ、
願わくは皆をお崇めさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天にあるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の課題を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すものを我らが愛すごとく我らの罪をもりしたまえ、我らを公に流せず悪で救い出したまえ、国と力を支えるは限りなく
講読文、講読文41番を唱和いたしましょう。 幸いになるから心の貧しき者、
天国はその人のものなり。
幸いになるから悲しむ者、
その人は慰められる。
幸いになるから乳和なる者、
その人は地を継ぐ。
幸いになるから義に飢え渇く者、
その人は悪ことやれん。
幸いになるから哀れみある者、
その人は哀れみをえん。
幸いになるから心の清き者、
その人は神を見。
幸いになるから平和ならしむる者、
その人は神のことを唱えられ。
幸いになるから義のために責められたる者、
天国はその人のものなり。
我がために人何時らを罵り、また責め、偽りて様々の悪しきことを言うときは、喜び喜べ、天にて何時らの報いは大いなり。
何時らより先に来し預言者たちも覚悟せめなり。
賛美歌191番を歌います。
Thank you.
うぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。神様、8月の暑い日々が続いていますが、本日あなたに健康を与えられて、敬愛する兄弟姉妹方と共にこの御堂に集い、あなたを礼拝することができることを感謝いたします。今日8月15日は日本の終戦記念の日です。日本は65年前に連合国に対して敗戦を認め受け入れた日であります。多くの罪のない人たちが、その当時の国の間違った指導者の生き方のために犠牲になりました。今日の私たちの平和な、その人たちの尊い犠牲の上に築かれたものです。日本の国はその戦争ではアジアの隣国に対しては加害者でもありました。戦争という人間の愚かな行いは、いつも力のない人々を犠牲にしてしまいます。私たちがキリスト者として、次の世代の人たちに神様の目から見て本当に正しい、そして御心に沿うようなことを伝えていくことができますように導いてください。今病気のため、あるいは仕事上のことでいろんな悩みはや不安を覚えている友がいます。どうかあなたがその方たちの悩み不安を共に担ってくださり、大きな慰めを与えてくださいますようにお祈りいたします。本日はこの礼拝の後、青年会の一泊修行会が持たれます。高野原教会に集っている青年たちが、神様のお守りのうちに良い学びをして、お互いに助け合って良い関係をこれからも持つことができますように、修行会の間、始めから終わりまで神様、どうかあなたが共にいてくださいますようにお祈りします。8月17日から西日本献身キャンプが持たれます。あなたに従って生きていこうとする 若者たちの交流と学びの場がどうかあなたによって豊かに祝されますように。この暑い日々を高齢や病のために床についている人たちもいます。どうか神様、大きなお支えを、慰めをあなたが共にいて、その方たちを励ましてください。これから私たちは森田先生を通してあなたの御言葉を聞こうとしています。先生をどうか聖霊で満たし、私たちの心を素直で子供のような気持ちで心を開いてことができますように。どうか神様、これからの1週間あなたの御言葉を糧として生きていくことができますように。ここに集っている友の一人一人の願いとともに、この祈りを主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌358番を歌います。 座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はマタイによる福音書10章34節から39節です。お読みいただいた後に森田先生から平和ではなく剣をという題で説教をしていただきます。
私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。
8月15日、この平和を日本中が覚えている日に、平和について今日は共に聖書から学びたいと思います。しかし今読まれて、もちろん、何度も読まれた方もおられるかもしれませんし、初めてこの聖書の箇所を読まれた方もおられるかもしれません。今日の説教題、聖書から平和ではなく剣をというタイトルにいたしました。タイトルにはちゃんと最後にクエスチョンがついてあります。クエスチョンがもしついていなかったら、何ということを教会は言うんだろう、今日この日に何ということを、というふうに思われると思います。私もこのタイトルを、つけるにあたってですね、ちゃんと皆さんクエスチョンまで見ていただいただろうか。今松崎さんが読んでいただいたときに説教題を紹介していただいた、もちろんクエスチョンは発音されませんので、やっぱりものすごいタイトルだなというふうに思うわけですけれども、そういうふうに思うことがですね、事実このようにイエスの言葉として聖書に書き記されているんです。戦時下の資料を見ていっても、平和ではなく剣を、そういう言葉はどこにも見当たりません。平和のためには剣を取らないといけない、そのようなニュアンスの言葉は戦時下の資料なんかを見ていきますといくらでも出てくるんですけれども、平和ではなく剣、そのような言葉は私たちはどうしても耳を疑わざるを得ません。本当にイエスはこれをおっしゃったんだろうか、おっしゃったんであればどういうことでおっしゃったんであろうか。イエスの言葉は時としてはとてもびっくりさせられることが多々あります。例えばこの世の価値観とはとても合わない有名な一匹の羊、そして99匹の羊なんかを見てもですね、99匹を置いて一匹を探しに行く、これは私たちの日常の価値観からすればですね、考えれない、びっくりするような話ですけれども、そのびっくりする中に神様の愛、神様はこういうふうに私たちを愛してくださるんだ、そういうことをイエスは伝えていることが多々あります。しかし今日の箇所だけはですね、イエスの言葉の中で唯一、びっくりは同じようにしますけれども、字を読んだところでそこに神の愛は本当にあるのだろうかと思わされ、イエスは本当にこうおっしゃったんだろうか、何度読んでもそういうふうに思わされます。先ほど共に、講読文をお読みさせていただきましたが、有名なイエスの三条の説教のところです。その中に、口語訳ではなくて新共同訳で言いますと、平和を実現する人は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれるという イエスの言葉が大切に書かれております。イエスは平和を実現しようとする人は神の子、いわば最も、まあ、教会の中で神を信じる者にとってはありがたい称号が与えられるとおっしゃいました。先日 NHK のですね、平和に関する特別番組の中で、長く沖縄の日本キリスト教団、那覇中央教会という教会で牧師をされていた、金城重明先生という牧師先生のインタビューが NHK で放送されていました。金城先生は戦時下軍国少年として、育ち、何の疑いもなくお国のために、そして天皇陛下のためにと青春を過ごした。しかし沖縄戦を経験する中で、その悲惨さを目の当たりにして、もし私がその時に福音に聖書に触れていなかったら、私のその後の人生はどうなっていただろうかと解雇されておられました。その上で金城先生は、キリストの福音とは平和の福音であり、平和と全く関係のないイエスの言葉は福音はありえないとおっしゃっておられます。神の子と呼ばれるだろう、この言葉に示されている言葉は、聖書の福音の中でイエスが言ったことの中で、平和、これはとても最も大切な至上命令である。金城先生はそのようにおっしゃっておられました。戦争を知らない世代の牧師として、まさにその時代を生き抜いてこられた牧師の先生のですね、まさに信仰を教えられるような思いで食い入るように見ておりましたけれども、キリストの平和、これはエフェソの信徒への手紙にも後でお読みしますが出てきますが、キリストの平和、世界の平和、私たち一人一人の人間の間にある平和、それを作り出していくこと、それがキリストの平和である。その信仰を持って、これまで多くの先達たちが信仰生活を歩んできたことを思うものであります。ところがそこまで言った上で、やはり今日の聖書の箇所は、ではなぜイエスはこうおっしゃったのでしょうか。身近な関係の中に平和をもたらそう、そうするのではなく、剣としてやってきたとおっしゃるのです。昨今、先週もですね、大阪で非常に痛ましい事件がありました。2歳、2人の子供が部屋に閉じ込められて1ヶ月以上、食べ物も与えられることなく餓死するという事件があり、本当に心を痛めたものですけれども、そういった家族の関係、家族の崩壊、人間関係がなかなか作り出せない、そういったニュースを私たちは目の当たりにしますし、私自身ももっといろいろな場面で平和な関係が作り出せたら、それはよくそういった関係に苦しむことも多々あることです。しかしイエスは今日の箇所で、私は地上に平和ではなく剣をもたらすために来た、敵対させるために来た、人はその父に、娘に、母に、嫁を姑に、こうして自分の家族のものが敵となる。本当にイエスはこういった大事な関係のうちに剣として来られたのでしょうか。皆さん、この箇所を読まれて率直にどう思われるでしょう。イエスはこれを読んでいきますと、家族よりもイエス自身を大切にしろ、そうおっしゃるのです。そのまま読めばですね、指導者に従うためには家族を捨ててついてきなさい。もちろんこの当時の初代教会にそういった面がなかったとは私は思いませんけれども、イエスはこれだけを、こういうことを言いたかったわけではないと思います。指導者について家族を捨てなさい、これではいろいろなトラブルを今日も起こしてしまう さまざまな、まあ、新進宗教と呼ばれる宗教団体の中で起こっている現実、またそういう現実宗教に関わらず、いろいろなところで強引な、まあ、団体、私たちのその自由な意思を奪って全てこっちを向きなさい、そう言っている団体にも同じようなことを言っています。もしそうであるならば、私たちはキリスト教もイエスももうそこまで私たちに要求をされるのか、そういうふうに思ってしまいますけれども、イエスはそれを言いたいわけではなかったようです。この箇所で従イエスに従うためにイエスが敵対させようとするものは実は家族に限定されています。一番大切なはずの家族、社会の中で一番最小単位の社会、それを壊すためにイエスは来たとおっしゃるのです。先ほども言いましたけれども、家族の絆、そういったものをどう私たちは大切にいくのか、していくのか、とてもこれが教会にとっても大切な課題です。イエスはしかしその最も近くにいる家族に剣をもたらすために来たと。イエスのこの全く理解できないような言葉、しかし私たちはここに実は大切な福音があることを少し丁寧に味わってみたいと思います。まずイエスはイメージとしてこのような、まあ、辛辣な言葉を語るときには大概一つのパターンがあります。怒っています。イエスは何かに怒っているとき、私たちからすればこれがイエスの姿なのだろうか、そう思う言動に出られた、そういったことが聖書には記されています。ではイエスはここで何に怒っておられるのでしょうか。それはイエスは何かを大切にしなければならないことがおろそかになっているとき、例えば神殿、神の社が汚されているとき、大切な何かが失われているとき、イエスは怒りをあらわにされました。ここで失われている大切なもの、なぜイエスは怒ったのでしょうか。今日のこの箇所で大切にしなければならないイエスが語るものは何なのでしょうか。当時のイエスが生きたこのユダヤの社会は、言ってみればローマの平和と言われる時代でありました。強国、強大な軍事力を持ってその地中海、世界を支配していたローマによって平定された平和、パックス・ロマーナと呼ばれた時代です。強大なローマによって争いは抑えられている世界、ローマ人にとっては平和であり、そしてそれに従順に付き従っている民族、イエスの時代で言えばユダヤ人のいわば上流階級の人たちにとっては、ユダヤ人はローマ人に文句も言わなければ何も攻撃されることもない、まあ平和が保たれる、ユダヤ人の上流階級にとってもこのローマの平和はいわば戦争のない、そして何不自由ない平和な時代でありました。しかしその平和の外側には、向かい側には敵がいて、そして内側にも平和だ平和だと言っているそばで、イエスが赴かれたような、差別を受けた人や病気のために差別をされる、また身分のために差別をされる、飢え渇いている人たちが平和だと言われた時代にもたくさんいたわけです。平和という単語、英語でピース ピースサインのピースでありますけれども、ピースと言います。実は平和、そしてピース、聖書に出てくる平和の訳語であるシャローム、これはそれぞれ実は訳せば同じ意味ですけれども、意味が少し違います。ピースという言葉には、もともとその単語の成立からすると、何か約束事を決めて平和な状態、いわば戦争のない状態を保ちますという意味があります。ですので条約や約束で今は戦争しないでおきましょう。まさに戦争がなければ皆は豊かな平和な生活は過ごせるわけですけれども、そういった意味がピースになります。では逆に日本語で言う平和というこの漢字から読める元の意味をたどっていきますと、これは戦争がない状態はもちろんのことですけれども、平たくは稲がという意味になってきます。みんなが平たく平等にご飯を食べれる、それが平和の一つの元からある意味になってきます。すなわち戦争があったらみんなが平等にご飯を食べれるなんてことはありえません。戦争がない状態、それはもちろんのこと、その上でみんながご飯を食べれる、それが日本語で言う平和、ピースとは、ピースも素晴らしい言葉ですけども、少しその広さが違うわけです。日本語でいうこの平和、これは聖書で語られた平和に英語のピースよりも近い意味を持っている、これはある方がおっしゃったことですけれども、イエスがここで壊そうとしている平和、それはまさにみんなが平等にご飯を食べれる、そういった垣根を越えたような平和ではなく、パックスロマーナ、ローマの平和と言われたような、まさに自分たちだけが平和であればいい、誰かが犠牲になった上で私たちが平和であればそれでいいではないか、横で苦しんでいる人がいても私たちは今は平和だと言えるような平和、イエスはここでそういった平和を壊そうとされるのです。イエスは怒られています。自分たちだけが良くて傍らで傷ついている人がいること、戦争が今自分の周りでなくても今日世界においてまだまだ戦火が止まないことに思いを馳せることなく過ごすこと、遠い国であっても会ったこともないその人のことがを覚えるように、私たちは何ができるんだろう、何を祈れるんだろうと平和の祈りが祈れるように、イエスは自分たちだけではなくそういった垣根の向こう側への思いを剣となって私たちに呼び覚ませよう、そうしておられるのです。もし私たちが自分の幸せ、もちろん幸せを求める、それが人間であるわけですけれども、私だけの幸せを、また私たちだけの幸せを、良い思いをしたい、そう思った時にイエスは怒られたのです。イエスの前にいた人たちはまさにそのような平和を語っていました。イエスは他の箇所で最も小さなものにしてくれたのは私にしてくれたのだと同じことだと他の箇所で語っておられます。まさに小さくされた人々、心痛んでいる友、隣人、他者のことを忘れて自分だけが良ければいい、自分だけが平安であればいい、私がそう思った時にイエスは剣となる、 恐ろしい表現ですけれども、私たちに大事なことを呼び覚ましてくれるイエスの御言葉ではないでしょうか。しかし私たちは時として、いや日々の中で自分だけがいい、そういう思いにすぐに陥ってしまうかもしれません。しかしイエスは今日の聖書の箇所最後のところで、そのような思いは私たちにとって本当の命を失うと教えてくださっているのです。8月15日という日、私はもちろん戦争は知りません。戦争をどうにか知りたいと思っていろいろ勉強はしますけれども、事実として実感したことはもちろんありません。日本が大陸で行ったこと、そして日本でアメリカが行ったこと、そういった一つ一つを覚えるときに、誰が、もちろんそういった指導者たちの責任というものはありますけれども、本当に先ほどお祈りしていただきましたが、戦争で傷つくのは力なく、また自分ではその戦争を一人では止めることもできない、一人一人の人々であることを思うわけです。一人では、ひとたび戦争が始まってしまえば誰も止めることができない。日本の例えばキリスト教の歴史を見ていっても、そのことは私たちは知ることができます。だからこそ歴史を見たときに、二度とこういうことを私たちの時代に起こしてはいけない、そう思わざるも得ません。私たちのこの高野原教会が所属する日本キリスト教団は、日本のすべてのあらゆる団体の中で初めて戦争責任告白を出した団体、教団であります。戦時下の教会が悪かった、それはもちろんその通り、戦時下の教会は中国の、また朝鮮半島の教会に戦争に協力するように、宮城に向かって一礼をするように、そういった願いを出しました。しかし私は歴史を少しだけかじっているわけですけども、それだけではなく、そのような中であっても一人ではその戦争を止めることはできなかったけれども、なんとかその中でも贖罪の働きをしようと戦時下歩んだ人たちがいました。今私は少しそのことを見ているんですが、ちょうど今も議論になっている南京大虐殺が中国で起こった、今も未だにそのことは大きなことになっているわけですけれども、そういった南京で多くの中国軍兵が虐殺された事件から2年後に、ある日本人たちが南京に入っていくんですね。南京に入ったのは、キリスト者たちでした。彼らは南京に日本人教会を南京大虐殺から2年後に作り始めます。そして南京日本人キリスト教会を1939年に設立し、そして日本キリスト教団が1942年にできた、あとは日本キリスト教団の教会になるわけですけれども、彼らは日本政府の命を受けて、南京にある日本人の道徳強化のために、キリスト教、仏教、神社、神道の人たちそれぞれが南京に入植をしていくんです。当時のそういった大陸に対する伝道といえば、軍隊と一緒に行ってそこに教会を建てて信者を増やしていく、そういったミッション伝道であったわけですけれども、彼らは表向きにはそのミッションに従って教会を設立しつつも、彼らの本当のミッションはそこに行って病院を建てることでした。彼らは そして、日本 YMCA と、共同でですね、南京朝天病院という病院を建てていきます。中国の人たちからすれば、日本人が来て病院を建てる、政府の回し者かもしれない、そしてあれだけのことをしといて今さら病院を建てるとは何だ、多くの人たちからそう思われました。そして日本政府からすれば、せっかく守って中国に、南京に迎えてあげたのに、中国人のために働くとは何事だ、そういった政府の圧力も彼らにはあったわけです。しかし彼らは南京において医療活動、誰も日本軍のその暴挙を止めれなかった時代に、小さくとも自分たちが家族をも一緒に南京に入り、家族を超えて民族を超えて敵と味方を超えて食材に生きようとした人々がいました。自分たちだければよければいい、平和であればいい、彼らはもし南京に行ってもそういう思いであれば、そのような働き、軍隊に守られた日本人の住む町の内側にいたことでしょう。しかし彼らは自分たちだければだけよければいい、そうではなく、イエスが実現する人が幸いだといった平和を微力でも小さくても作り出そうとした人々がでありました。エフェソの信徒への手紙には、キリストの平和とは2つの異なる、また隔てを越えて一つとされる、そのことがまさにキリストの平和であると。キリストの平和とは、隔ての壁を壊し、そして十字架を通して新しい人間になることだ、そう書かれています。ローマの平和、そういう何かきな臭い平和という名のもとに平和が語られるとき、その平和とは誰にとっての平和なのでしょうか。見せかけだけの平和が横行していた時代、イエスはしかしそれを見過ごすことなく、怒りを込めて今日の言葉を語られました。多くの人はその意味を分かることもなく、イエスに対して衝撃を覚えて反感と敵意を生んだだけだったかもしれません。しかしイエスは恐れずに、見せかけの平和そのただ中にあって、その偽りを打ち砕く剣としてこのような言葉を語られたのだと思います。神はまさに混沌の中から命を生み出す方である。創世記の初めにもそのように書いてありますけれども、まさにこのイエスの怒りは私たちを新しい平和へと導くものであると思われます。しかしどれだけそのように今自分で私は言ったわけですけれども、きれい事を並べたようなところで、家族よりも他者を愛す、そのようなことが私たちにはできるものか、これはまさに難しいことです。というよりも、同じように愛す、それ以上に愛す、私たちにはできないことかもしれません。しかしイエスは、それは無理ですと諦めて開き直っていいのだろうか、そうおっしゃっているように思います。8月、平和を考えることにおいて、また私たち人と人との間において平和を作り出す、それはどういうことなのかとイエスは教えられたのか。本当の平和を家族の中で、人との間の中で、教会の中で、職場の中で、地域の中で、 世界の中で作り出すため、平和を実現するものとなるために、私たちは今一度この平和のイエスの非常に辛辣なメッセージを心に刻むべきではないでしょうか。最後にこのイエスのまさに自分だけでなく、その向こうにある人への平和、このメッセージを的確に祈ったお祈りがあります。平和の祈りと言われるアシジのフランチェスコの生涯を祈りとしてまとめたお祈りです。平和の祈り。主よ、私を平和の道具とさせてください。私にももたらせてください。憎しみのあるところに愛を、罪のあるところに許しを、争いのあるところに一致を、誤りのあるところに真理を、疑いのあるところに信仰、絶望のあるところに希望、闇のあるところに光を、悲しみのあるところに喜びを。ああ主よ、私に求めさせてください。慰められるよりも慰めることに、理解されるよりも理解することに、愛されるよりも愛することに。お祈りを共にいたしましょう。ご在天の主なる御神様、この8月15日という私たちが平和を覚える日、あなたの御言葉によって本当の平和とは何かを、どうぞ私たちにもう一度一人一人があなたの御言葉を味わう時をお与えくださいますように。どうぞこれからまだまだ平和を覚える週が続きますけれども、どうか私たちが世界の平和を祈り、また身近な関係の中に平和を作り出すことができますように、私たちの日々をあなたに委ねますので、どうぞ私たちの日々をあなたの導きのうちに置いてください。今週これより私たちはそれぞれの持ち場へと帰ってまいります。それぞれの課題が与えられてまいります。どうぞお一人お一人の歩みがあなたの励ましと、そして導きのうちにありますように。特に明日大きな手術を控えておられる姉妹がございます。どうぞその課題を目前にし、あなたの励ましとお支えが今豊かに与えられますように、そして癒しの御手が豊かに加えられますように、切にお祈りいたします。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌531番を歌います。 捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
在天の父なる神様、今日も兄弟姉妹と共に礼拝を守れましたことを感謝いたします。今日の御言葉を心に留め、今日からの1週間あなたの見守りの中にあって過ごせますようにお導きください。ただいま捧げました捧げ物、あなたからいただいたものの一部でございます。どうぞ清めてあなたの御用のためにお使いください。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。
では週報に従いまして国会報告をいたします。お手元の週報をご覧ください。本日この礼拝の後に青年会の一泊収容会が教会で持たれます。皆様覚えてお祈りください。今週の集会ですが、西日本献身キャンプが17日から20日まで同志社琵琶湖リトリートセンターで、テーマはじめの一歩ということで森田先生が参加されます。遠藤先生のご予定は、今先生は大国青少年ワークキャンプに参加されていまして、18日に帰国される予定となっております。緊急の連絡の場合は森田先生か西岡新学生のそれぞれ電話がありますので、そういうことがあればこちらにご連絡ください。20日金曜日が先生の面会日となっております。次週手術は8月22日聖霊降臨節第14手術、朝の10時30分から手術礼拝があります。平和の証、三好智恵さん、説教は遠藤裕二先生、説教台平和の福音、聖書エフェソ6章10節から20節、イザヤ書52章の7節から10節です。少し右の方に行きまして、来週の礼拝後の集会はコーヒーアワーがあります。中高生会と青年会の結会も持たれます。集会行事の予定なのですが、 大掃除を29日の礼拝の後に持つ予定としております。大掃除に関してこういうあの青年みんなと思いますけど、壮年会、青年会、婦人会、あるいは当日はあの礼拝に出てこられない方それぞれに協力していただけるような内容をこの紙を貼っておきますので、お帰りの時にちょっと見ておいてください。よろしくご協力ください。あとは同志社進学協議会が8月の30日から31日まで同志社の今出川販売館で持たれます。裏のページに行きまして、婦人会の秋のお出かけが9月28日、朝の9時15分に教会集合で貸切バスで近江八幡の方へあのお出かけされる予定です。この会に参加されるご希望の方は8月29日までが締め切りとなってますので、徳永さん、斉藤さん、酒井さんのどなたかにどうぞご連絡ください。あとはそれぞれお祈りください。それではあの皆さんグリーティングをいたしましょう。前後左右の方とお名前の交換をなさってください。よろしいでしょうか。正英541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち会衆一同、一人一人と共に豊かにありますように。アーメン。
Thank you.
です。
Thank you. ました。